本庁は京都教区の交換講談としまして能登川教会から谷霞先生を迎えしております。谷先生からメッセージは平和の使者です。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日読んでいただいた聖書箇所にはこのように書かれています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律ずくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストにおける平和、それは一体どのようなものでしょうか。キリストは私たちの平和でありますという聖書の言葉は、教会ができたばかりの頃の教会の人々が平和をどのように考えていたか、はっきりと言い表しているところです。ここで言う平和とは、敵意を克服すること、対立を取り去ることだと考えられています。そしてキリストがもたらす平和は、二つのものを一つにし、敵意という隔ての壁を取り壊すと言われています。争いというのは、相手に対して敵意を感じるところに起こります。そして敵意はお互いの違いを許せないと感じるほど意識するところに芽生えるものです。エフェソの教会にはユダヤ人とユダヤ人ではない異邦人が共にいました。ユダヤ人と異邦人、この二つのものは敵意を抱き合っていました。なぜなら両者は独自の背景を持っていたからです。ユダヤ人たちは旧約に書かれているように神の民としての長い歴史を歩んできていました。神に選ばれた民として律法を与えられて導かれてきた歴史を持っていたのです。独自の割礼という体に刻む印を持っていて、それが神の民であることの印でした。その長い歴史の中で国が滅ぼされ国土を失っても、世界に散り散りになっても、それぞれの土地で神の教えを守り貫く独自の共同体を形成していきました。そして国が再建され、神を礼拝する神殿がエルサレムの町に再建されると、世界の国々からユダヤ人たちが訪れ、神を礼拝するために神殿に参っていました。このようにして神の民としての自負心がユダヤ人たちの心に深く刻まれていったのです。世界の中心に立つのはユダヤ人であり、他の国の人々民族はこのユダヤ人を祭司として中心に据え、周りに集まってくるものだと考えていたのです。ヘロデ王が再建した神殿はこのことを如実に物語っていました。神殿の聖所の周囲にはユダヤ人の男性だけが入ることができ、女性は隔ての壁の外側に、さらにその外に異邦人の庭が設けられていました。異邦人たちは神を礼拝する聖所から遠く隔てられていたのです。そのような背景を持つユダヤ人たちは、初期の頃の教会においても我こそ神に選ばれた民に属すると自負心を引きずっていたのだと考えられます。このように両者の間には律法という大きな違い、 隔てがあったわけです。立法を守るユダヤ人と立法を守らない、まあ、守ることができなかったと言っていいかもしれません。まあ、立法を守ることができなかった外国人との対立があり、ユダヤ人は自分たちが立法を守っているからと立法を守らない外国人を見下していたのです。まあ、しかしこの立法を守るか守らないかの基準、物差しで人を判断し差別するような立法中心の考え方を主イエスが廃止した。そしてそのイエスを信じることによって新しい人となり、双方が神に近づくことができる、神の家族になることができるのです。というのがこのエフェソの信徒への手紙を書いたパウロのメッセージです。そもそも律法の基本は10戒です。旧約聖書の出エジプト記に、エジプトでの奴隷の境遇から神によって救い出されたイスラエルの人々に、この後神の民として生きるための指針として十戒が与えられたことが記されています。あなたには私の他に神があってはならないに始まり、殺すな、盗むな、むさぼるななどという基本的な戒めからなるこの十戒をもとに、社会的宗教的な定めや戒めが詳細に定められ、それらすべてが立法として重んじられていたのです。本来立法は神様による救いを味わい、その感動と感謝を心に刻んだ人々に神の御旨に従って生きるものとなるように促し、具体的にどのように生きるべきか、あるいは神の御心にかなった社会がどのように成り立つかを指し示すものでした。ですから立法は人間一人一人の生きる指針として、またあるべき社会の姿を導くものとして、喜びと感謝を持って受け止められるべきものでした。しかし、まあ、悲しいことですが、人間の心の狭さというのはたちまち立法を虚しくつまらないものにしていってしまったのです。信仰生活が立法を守っているかどうかに集約されてしまい、どれだけ立法を守っているかで人を判断するようになっていきます。例えば安息日はいかなる仕事もしてはならないという決まりは、もともとは労働を休む理由として家畜や奴隷をも含む弱者を保護することが目的でした。現代的に考えてみたら、まず社長とか上司とかの偉い人が仕事をするなと、そうすれば、まあ、下の者たちも休むことができるというような感じです。つまり立法というのはそもそもは他者への思いやりに満ちた掟だったということがわかるかと思います。ですが人々は次第にその掟の上っ面だけ、文面上の意味だけを捉えるようになり、立法を守ることのできない人たちを批判し、差別し、罪人だとレッテルを貼るようになったのです。本来の立法の意味からかけ離れてしまったそういう立法主義は、神のイメージを冷たく遠いものとして、また隣人との間に裁きと隔たりをもたらすものとなっていってしまったのです。ですので異邦人でも立法を受け入れて守るならば、ユダヤ人も彼らを認めたのです。ですがそうでなければ異邦人は立法を持たない人間、したがって救いの契約と関係なく神から見捨てられた人間として軽蔑していました。そして異邦人だけではなく、同じユダヤ人でも立法を守れない者は軽蔑し差別していたのです。しかし主イエスはこのような立法主義を乗り越え、もう一度愛の神と その神との喜ばしい出会いと共に生きる隣人との豊かな交わりを回復させました。二つのもの、つまりユダヤ人キリスト者たちと異邦人キリスト者たちが一つの霊によって結びつけられて共に神に近づく、それが可能になるということ、それが真の平和です。そしてこの平和はキリストがまさにその十字架の死によって全てのものの罪をあがない、神との和解を全ての人にもたらしてくださってなったものです。キリストによる神との和解を受け入れるとき、私たちはユダヤ人であれ異邦人であれ和解の仲間として平和の交わりの中に置かれることになるのです。また私たちはこのキリストは私たちの平和でありますという聖書の言葉をイエスやパウロが生きた時代だけではなく今日の世界に当てはめて考えるべきだとも思います。そうして今私たちが生きる世界に当てはめて考えるとき、この箇所は民族や宗教やその他さまざまな違いの垣根を乗り越えてお互いを尊重して共存、共に生きる、そのようなメッセージとして受け止めることができるのだと思います。そうは言っても私自身宗教などの垣根を感じることはよくあります。私の家は仏教徒で、しかも、そこそこ大きいお寺の役員をしているような家です。その中で私だけ、クリスチャン、しかも牧師というちょっと変わった、状況になっているんですけども、友達も仕事関係の友達以外はみんなクリスチャンではないです。いろんなところで考え方などの違いを、どうしても感じてしまう。企業で会社員として働いてたこともあるんですけども、競争社会で生きていく中でどうしても聖書の中の価値観と現実世界の価値観とでズレを感じてしまうことがあります。キリスト者の中でも違いを感じることはあります。私が牧会しているマノト川教会は近くにある知能に重い障害を持った人たちの施設、塩学園の仲間や職員が大半を占める教会です。本当に小さな教会なんですけども、アットホームな教会でいつも笑顔に満ち溢れています。知能に重い障害を持った方が多いので、普通の教会と違うところがいっぱいあります。思わぬアクシデントも、礼拝中よく起きますけども、いつもみんなでいやうちの教会らしいねと言って笑っています。知能に重い障害を持った方もいれば聴覚障害の方もいる、心にしんどさを抱えた方もいる、さまざまな違いの中でその違いを互いに理解し受け入れて礼拝が持たれている、それが能登川教会です。しかし時にはその違いを、あいつらは決まったことを守っていないと、そんなこともできないなんてと、外から批判されてしまうこともあります。またある時こんなことがあったと聞いたことがあります。みんなで食事をしながら楽しく話をしていたところ、平和ってどういうことと誰かが急に難しい質問をしました。一瞬みんなが困ったような顔をして、その場がシーンと静まり返ってしまいました。その時その中にいた一人がニコニコ笑いながら大きな声で言いました。私知ってる、みんな一緒にご飯を食べることや。その答えに周りにいた人は驚き、そして心がワクワクしてきた。平和とは女性も男性も年老いた方も若い方も障害を持った者も持たない者も いろいろな国の人たちも皆がテーブルに座って一つのテーブルに座って共に食事をすることができる。もし本当にそのような社会が生まれるなら、すべての人間が共に生き、笑顔が満ち溢れるに違いありません。そして、私は今日、プロテスタントの日本キリスト教団の能登川教会の牧師として、皆さんの前に立っていますが、月曜日から土曜日はすぐ近くにある京都聖王学院中高というカトリック校で、中高生に宗教を教えています。でカトリックの学校でプロテスタントの牧師が教えているということ自体もあんまりないことだと思います。で私も最初はカトリックとプロテスタントの違いに驚き戸惑う毎日でした。お祈りの時にまず父と子と聖霊の御名によってってこう十字を切るんですけど、よく最初切るのを忘れて、生徒に笑われるという経験をしました。ミサも初めて経験しました。で職業病なのか知らないんですけど、ミサの時に神父様が生体配慮をしている時何を言ってるのかすごく気になって、あんまりプロテスタントと違ってこう皆さんに聞こえないようにボショボショ言ってはるのですごく気になるっていうこともあって、幕の外からずっとこうこっそり聞いていたけどもやっぱり聞こえなかったっていうのが、あったり、いろいろこう初めての経験をしました。で週に1回だけ、一クラスだけ神父様と一緒に授業を持ったりもしています。で今まで自分が触れてきたことのないような世界に触れて、最初はもう驚き戸惑いの方が強かったんですけども、次第に驚きよりも喜びの方が上回るようになりました。いや同じキリスト教でもこんだけ違いがあるんだな、でもここは同じだ、こんな共通点がある、本当に小さなことなんですけども発見の連続です。でそして学校の方も同じキリスト教でも少し違った立場にある私のことを受け入れてくれている。さまざまな立場や背景の中で生きている人たちと交わり、時にはぶつかり合いながらも互いにその違いを受け入れ大切にし理解し、そして同じ方向を見て共に生きる、そのような時に私は、ああ平和ってこういうことなんかなと思うわけです。しかし私たちは実際心の中にさまざまな壁を築いてしまうものです。で残念ながら今教えている生徒たちの中にもクラスメートにちょっとでも自分と違ったところを見つけるとすぐさまつまはじきにしてしまう子もいます。自分とは違う考えや背景、感覚、主義主張、あるいは肌の色や国籍の違い、民族、宗教の違いなど、とにかく自分とは違うものを持っている人に直面するとき、私たちは心に壁を築き、相手をその中に入れようとしなくなり、また自分もその壁の外に出ようとしなくなってしまうのです。その壁とは敵意です。誰かに対して敵意を持つというと、とても大げさなことのように感じるかもしれませんが、私たちが心に壁を築き、相手に対して心を閉ざすところには、意識しなくても確かに敵意があるのです。私たちは、言うならば、敵意という隔ての壁を日々新たに心の中に築きながら生きているのではないでしょうか。主イエスはその壁を取り壊し敵意を滅ぼしてくださった。それによって対立し敵対する人間同士の間に平和を実現してくださるのです。正直二つのものを一つにするというのは一つのものを二つにするよりもかなり難しいことです。 まあ、そのようなことが本当にできるならば、世界中で宗教や人種などの違いによって争いや紛争や、まあ、いじめなどが起きたりしないのになとも思います。しかし難しいから無理と放り投げてしまってはダメ。ここにいる、まあ、皆はもちろん世界中の仲間が私たちと同じく神に愛され守られている、神の家族として、たとえ自分と違うところがあってもその違いを受け入れ、違いやその人を大切にすること、そのような生き方を神は喜ばれるのではないでしょうか。まあ、キリストこそ私たちの平和です。そこに私たちの歩みを支える希望があります。主イエスが私たちに和解をもたらしてくださった。その歩みに倣って私たちも一人一人が神から使わされた平和の使者として、互いに敵意や違いを乗り越え、手を取り合い平和を築いていくための道を歩み続けたいと願います。それではお祈りいたします。恵み深き天の神様、今日このようにして皆で礼拝を守れたことを感謝いたします。神様、私たちは皆それぞれ民族や宗教、主義主張など本当に多くの違いを持っている者たちです。時にその違いのために他者との間に壁を作り上げてしまうこともあります。しかし神様、あなたの一人子である主イエスが私たちの中にある隔ての壁を取り壊し、私たちに平和をもたらしてくださいました。私たちもその主イエスの歩みに倣って自らが作り上げた壁を乗り越え、すべての人々と共に神の家族として平和を実現していくものとなりますように、私たちを導いてください。また今日さまざまな理由でここに集えなかった方々のことも覚えます。その方々の上にこの1週間あなたの豊かな恵みがありますように、野戸川教会で礼拝を守られている榎本先生の上にも豊かな恵みがありますように、この時を感謝し主の御名によって祈ります。アーメン。